京都産業大学
サギタリウサーは
京さん原社カフェ。
皆さんこんばんは。京さん原社カフェの時間がやってまいりました。京さん原社カフェは月に1回京都産業大学現代社会学部がお送りする番組です。そしてこの放送と同時に YouTube ライブの配信も行っています。どこですかカメラは。こっち。イエーイ音だけでなく映像でもお楽しみいただけるのでぜひご覧ください。今回は5月に続いて2回目の放送でございます。本日のメインパーソナリティは現代社会学部現代社会学科2年生の鈴野みちると、
同じく現代社会学部現代社会学科2年の長島春菜です。
よろしくお願いします。ここで私たちの学部現代社会学部を少し紹介させていただきます。現代社会学部は昨年度2017年に新設され、一つは現代社会学科、もう一つは健康スポーツ社会学科の2つの学科に分かれています。両学科ともに授業以外にも社会や地域の方々と関わるさまざまな課外活動を行っていて、キャンパスを飛び出して学びの場を広げています。
この京さん原社カフェでも地域に向けて情報を発信し、地域の人と交流や情報共有の場にしていき、皆さんとの対話や議論をベースにしながら社会を変えていく楽しいラジオ番組にしていきたいと考えています。
では早速最初のコーナーに行きましょう。先日5月22日に 京都産業大学の客員教授である吉川美代子先生に、私鈴野がインタビューをさせていただきました。今日はその模様をお送りします。吉川先生は長年 TBS でアナウンサーとして活躍され、2014年に定年退職、現在はフリーアナウンサーとして様々な場所で活躍されています。それではお聞きください。どうぞ。こんばんは。現代社会学部2回生の鈴野みちるです。本日は京都産業大学現代社会学部の客員教授でいらっしゃる吉川美代子先生にインタビューしていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いします。吉川先生は TBS で女性アナウンサーを長年されていたということなんですけれども、2つのテーマで質問していきたいと思います。1つ目が女性のキャリア、社会進出についてお尋ねしたいんですけれども、吉川先生の時代に女性が働くということと、これから私たちが女性として働くということの違いについてお尋ねしたいんですけど、よろしいですか。
はい、
はい。
まあ、私が就職する時というのは、
はい、
採用する側の企業ははっきりと例えば放送局だったら、
はい、
スポーツアナウンサー男性アナウンサー2名とか、
はい、
ニュースアナウンサー男性のみ1人とか、はい、はっきり自分たちは男性を採用したい、
はい、
女性を採用したい、何人女性は採用、男性は何人ってはっきり、
はい、
言えたんですけど、今はまあそういうこと言わないですよね、
はい、
男女関係なくアナウンサー募集みたいになりますので、まあ、その辺がスタートの段階で違っているかなということはあります、
はい、
で私も採用する側に回った時に、
はい、
男性のスポーツアナウンサーが今足りないから、
はい、
まあ、本音では男性のスポーツアナウンサーでニュースアナウンサーとか、まあ、芸能アナウンサーはいらない、今年はやっぱり少なくとも男性アナウンサー、しかもスポーツ男性を、スポーツの男性アナウンサー2人取りたいなと思っていても、
はい、
まあ、公には言いませんよね、
はい、
そうすると、まあ、女性も男性も受験に来る、
はい、
でもね、不思議なことにこう面接してるうちにね、あ、男性アナウンサースポーツアナウンサーの男性2人取れなかったけど、
はい、
あ、女性もこの子も採用したいなと、
はい、
って思う人ってやっぱ何人か出てくるんですね。
あ、ちょっと光るものというか、う
ん、そうなんです、はい、だからやっぱりね、本当採用する側に回った時にね、
はい、
すごく光ったものがあったり、どうしても 採用したいなと思わせる、はい、あの能力だとか才能ある人っていうのはいるんだと、はい、やっぱそういう人を見逃しちゃいけないなというのは思いましたね、はい、で実際に本当そういう人を採用したりしました。本当は人事と話しても、はい、今年は男性スポンサーの2人だけだよって言っても人事と交渉して、
はい、
まあ、男性アナウンサーも2人いたんだけども、この女性アナウンサーも欲しい、はい、で3人取ってくださいって言って、まあ、交渉させるだけの魅力がある人もやっぱりいるんですね、
はい、
だからまあ、やっぱり自分の実力を発揮して頑張れば、はい、まあ、道は開けるのかなっていう気もしました、
はい、そういうのはじゃあもう枠が広がるってことですか。
枠広がります。だからどの企業もね、はい、まあ、建前で言ってることと本音は違ったりすると思うんですけれども、はい、その建前や本音を崩すだけの力を破壊力を持ってる、はい、やっぱり学生も中にいるんですよね、
はい
はい、そういう学生になってほしいなと思いましたけど
、はい、今後女性がメディア業界で活躍していくためにはどうしたらいいですかね。
女性として活躍じゃなくてですね、はい、まあ、つまり、ね、メディア業界だろうがどの業界だろうと、はい、その道のプロとして仕事をする、つまりそれってお金をもらって仕事をするっていうのはやっぱ責任が非常に大きいわけですね、
はい、
だからその女性だからとか男性だから関係なく、はい、お金をもらってその仕事に就いたからにはそのプロとしての責任感、
はい、
プロとして、技術力をどのくらい磨くのかとか、
はい、
そのプロとしての自分の意識をどの程度まで持てるか高められるかということが問題だと思うんですよ、
はい、
だから女性がどう活躍とかっていうのはその辺考えること自体が、はい、やめた方がいいと思います。
はい、
はい、
やっぱりやる気とかにもつながってくるんですかね、
うん、だからやる気だけでもやる気があったらもっと勉強しなさいとか、
ね、はい、
そのメディア業界にはどこの配慮が、はい、自分が本当にそこに入りたくてその仕事に就いたら、
はい、
常にスキルアップのために努力しなきゃいけないんですよ、
はい、
それができるかどうか、
はい、
だって例えばお料理が好きで、
はい、
シェフになったり板前さんになったりした時に、
はい、
やっぱり自分がいつも使う包丁は自分でちゃんと研ぐじゃないですか、
はい、
ですよね、
はい、
だってメディアでアナウンサーになりたいの、
はい、今処方してます。
アナウンサーになったらね、
はい、
やっぱりその板前さんの包丁と同じで自分の道具、声だったり、
はい、
言葉遣いだったりそれは常に練習して、
はい、
レベルを落とさないようにしなきゃいけないし、
はい、
その他やっぱり自分が伝える言葉について責任を持って勉強しなきゃいけないわけで、
はい、
その向上心とか努力をするのが大事で、
はい、
女性がメディアで活躍するためとは関係なく自分、
はい、
そこに入った人がその分野で活躍するためには、
はい、
やっぱり自分の実力を自覚した上で足りないとこは補うように勉強し、そして足りていてもさらに上を目指すために勉強、それがやっぱプロとして の、
はい、
やるべきことだと思います、はい、
かしこまりました。大学生、今私大学生なんですけど、大学生のうちにできるそういう、まあ、私アナウンサー志望の身として大学生のうちにできることって何がありますか。
まあとりあえずいろんな、
はい、
ものに興味を持つっていうことかな、
はい、
その今の世の中の動きのキーワードって、まあ、あったりしますよね、
はい、
そしたら例えば今は例えば北朝鮮とかね、はい、米朝関係だったり、でもそれにあそうなんだったってことだって、その朝鮮、じゃあ朝鮮戦争で何だったんだろうじゃあとかね、
はい、背景、時代背景、
時代背景を、まあ、知ってるか知らないかで全然重みが違ってきますよね、
はい、
で今度そこからじゃあ朝鮮半島って日本が統治してたんだ、えいつ頃なんでって今度はそこに行ったりしますよね、うん、はい、だからこういくらでもちょっとした興味から、
はい、
ちょっとそこをこう学んで、はい、そこからまたちょっともっとちょっとの興味でいいんだけども、はい、その興味が持てるかどうか、へえそうなんだと終わらずに興味を持てるかどうかっていうことだし、
はい、
それは何もね時事問題だけではなくて、
はい、
何でもいいんですよ、うんうん、いろんなもの、世の中のいろんなものにアンテナを張っていて、
はいはい、
深く 本当に深く深くそれについて徹夜して調べる必要はないんだけども、はい、今は私たちが20代の頃に比べたらいろんなことで調べられるし、はい、いろんな情報も入ってきているので、ちょっとずつ自分で行動して調べる。ただしネットの情報ってのは全てが真実ではないので、はい、したら学校には図書館もあるわけだし、はい、過去の新聞の記事だって検索できるわけだし、うんうん、そういうので、まあ、ちょっとやっていくし、はい、でも無理してね興味ないものをやる必要はないわけで、はい、だから興味あるものはそうすればいいしという、はい、ただいろんなものへの興味と、あとはそれに対して常に自分の意見なり、なんだろうな、つまんないなでもいいし、はい、くだらないなでもいいし、でも本当には面白い、はい、それから本を読んだり映画を見たりした時も、はい、いいなでもいいし、はい、思ったりつまんないなでもいいんだけども、うんうん、常に常にそうこうはっきり自分の意見なり、はい、どう思うかということを持っていくだけでも口がってくると思います、
はい、うん、いろんなことに興味を持って、はい、なんか話せるネタを増やすみたいな感じ、はいはい、うん、ちょっと話変わるんですけど、はい、吉川先生のプライベートについてお聞きしたいんですけれども、はい、京都産業大学って京都にあるんですけど、名前の通り、
はい、
京都って来られますか結構。
私、はい、大学時代の、はい、親友が、はい、今京都に住んでいるんですね。
そうなんですね、
はいはい、で実は今日授業だったんですが、はい、昨日すでに京都に来て、その彼女と一緒に大徳寺に行ってきたんですね、はい、で彼女がまあそこにいることによって、はい、まあ 3,4 年に1回とか 4,5 年に1回は来て、はい、彼女と一緒に京都を回ることがあるんですが、さすがに高山までは来たことがなかったので、
ちょっと山の上すぎますもんね、
はいはい、でも好きです京都は。
ありがとうございます。他はどこか行かれましたか、大徳寺以外に。
昨日は、はい、大徳寺で私本当にこれやっぱ来てみないと分かんないなと思ったのが、うん、歴史でこう勉強すると、はい、大徳寺の山門に千利休の像ができて、はい、そこで豊臣秀吉がみたいなのありますよね、はい、だから大徳寺って、はい、山門くぐったらその奥に大きなお寺がだけがあると思っていたの。そしたら大徳寺って、はい、広大な敷地に何とか院何とか院っていくつもあってあるんですよ。
そうなんです、ね、
そうなんですか。ほら京都の学生なんだから
行ってみます。はい、すいません、は
い、いやそうでしょ。だから私もそうだった、はい、それでびっくりしたんですよ、
はい、
で公開してないお庭だったりでも、はい、今のシーズンだけ公開しているところがあったりして、はい、それぞれ広大な敷地の中にあるそのお寺それぞれの特色があって、はい、ご住職とも会えたし、はい、感動したし、でその後、はい、下鴨神社に行ってまいりました、
はい
はい、だからやっぱり京都って200年300年の歴史じゃなくて、
はい、
ね、1000年それ以上の歴史があるの で、ね、
はい、
やっぱり歴史の重み伝統の重みってすごいんですよ、
はい、
でそういうこと本当にことでね一番こう多感な大学時代を暮らせるって幸せなことだと思うので、
はい、
まあ、勉強でも忙しいと思うんですけれども、はい、それ以外のところも回ると新しい発見ができるし、自分では発見だと思ってなくても、
はい、
将来社会に出た時に、あ、私京都で過ごしてよかったな、あ、みんな知らないんだそういうこととかってあったりするかもしれないので、はい、もういるだけでなんだろうな、こう古都京都のなんかいろんなものを自然とこう細胞が吸収していくような気がしますよ。
でも4年間ですもんね、うん、ちょっともう少しずつ吸収していきますね。
いやでもこの深いから全部はもちろん吸収できないけれども、はい、そうは自然と身につくと思います私は、は
い、うん、いやもう良かったです。京都に来て良かった私。
いやだと思います本当に。
御朱印集めてるんですよ、
はい、
で少しずつ今行ってるお寺とかを増やしてるんですけど、
大徳寺ぜひ行ってってください。
かしこまりました、行ってみます。
新緑が本当に綺麗です。
わかりました、
はい、で午前中から行っても広かったので、
はい、
お昼食べて、はい、午後までかかりましたので、
ちょっと行ってみます、はい、至急行きます、
はいはい、私がなんで京都の人に大徳寺住めるのかよくわかんないけど。
もう絶対行きます、
はい、
吉川先生おすすめの大徳寺、はい、行ってみます。では貴重なお時間をいただいてありがとうございます。
こちらこそありがとうございました。
またよろしくお願いします、はい、
たんですけど、吉川先生のインタビューさっき聞いていただいたんですけど、 YouTube ライブの方でちょっとインタビューの音が最初の方流れてなかったみたいですいませんでした。で、吉川先生のさっきインタビューラジオで聞いてもらって、ちょっとどうでした、なんか
いやもうとっても貴重な体験できたと思いますね。
そうね、なんかもうまず吉川先生テレビでしか見たことなくて、うんうん、あ、去年の末に私たちが1年生の頃に、今2年生なんですけど、1年生の時に授業で来ていただいた時にお顔は見てるんですけど、うん、ちょっといい匂いがしました
いい匂いしそうですね。
そう、もう近くで見るともっと綺麗やった。なんかね、大学生の過ごし方とかすごい勉強になったので、ちょっとこれからとりあえず今週末に宇治に行って京都勉強してきます
では京さん原社カフェ後半戦に行きましょう。ここからはゲストをお呼びしています。商店街ライブ実行委員の皆さんです。お願いします。
お願いします。
お願いします。
お願いします。商店街ライブ実行委員会の皆さんについてご紹介したいと思います。商店街ライブの皆さんは商店街のお店やスペースを使って1ヶ月に一度ライブ運営をされています。音楽を通じて商店街と人をつなげ多くのきっかけを作るを理念に2017年4月に活動をスタートされ、今までには古川町商店街、両安寺商店街、H商店街などでライブを開催されてきました。メンバーは共産大と大谷大の学生で構成されており、計21人の団体なんだそうです。そしてなんと第6回今日の公共人材大賞の最優秀学生プロジェクト賞を受賞されました。
このような活動をされている商店街ライブ実行委員会から、私たちと同じ現代社会学部2回生の大沢さんと江島さんに来ていただきました。まず、なぜ皆さんが商店街ライブを企画することになったのか、きっかけを教えてください。
そうですね、もともと住んでる近くに商店街があって、そこでやっぱお客さんとして利用したり、お祭りイベントに参加したりとかしていました。で、商店街はなんかそこの商店街は人通りが少なくて、いわゆるシャッター商店街というものがあったり、学校の授業で、社会問題として勉強していて、まあ、そういうとこで知る機会がありました。また、友達に音楽活動している方がいて、ライブハウスに出演する際にちょっとお金が必要であったり、出演する機会がないという問題はあったので、そこで出演する機会の少ない出演者さんと商店街を結び、両者の問題が解決できると思ったので実際やってみました。
ありがとうございます。じゃあ次に、商店街ライブを企画するにあたっていろんな準備とかあると思うんですけど、まあ、具体的にはどういった過程で開催に至りますか？
一月分のライブは2ヶ月前から準備を始めます。出演者さんに、出演のオファーをかけたり、 SNS での広報を、ポスターやニュースレターの作成を行います。たまに会場装飾としてガーランドとか看板を作ってます。これは毎週月曜のミーティングでメンバー全員で考えてます。
なるほど。で、ちょっと気になったんですけど、ガーランドって何ですか？
なんかなんて言ったらいいの、三角の旗が運動会みたいなの
か。あ、上にこうなってるやつですね。
あれなんかモチーフなんですよ、商店街ライブの。
アメリカのホームパーティーみたいな
めっちゃ可愛い。
やっぱあれだけで違いますよね、そういうのってね、
めっちゃ華やぎますね。
はい、じゃあ次いきますね。今までの活動での失敗談とか成功談あったら教えてください。
あ、成功はやっぱりなんか音楽ライブを通じて商店街の人とそれ以外の人がなんか会話したり、楽しかったねって言ってくれたりしたら嬉しいなと思います。で、失敗は結構ありますね。なんか団体で活動を開始してまだ1年しか経ってないんで、メンバーがほんまに経験不足なとこが多くて、でも手探りの状態で活動してるんですよ。でもメンバーでみんなで協力し合って助け合ってなんとかなってます
失敗重ねて学ぶことによって得られるものも大きいですよね、うん、ではここで5月26日に古川町商店街で開催された商店街ライブに私長島が行ってきたんですけど、その時に行ったインタビューをお聞きください。
今から古川町商店街の活性化のお手伝いをされている京都在住のミュージシャンの反町さんにインタビューしていきたいと思います。まず反町さんはどういったきっかけでこの商店街ライブに関わられているんですか？
はい、古川町商店街の活性化のボランティアみたいなことは前からしてたんですけれども、そこに委員会の原田君が来て、ライブをやりたい、ストリートライブをやりたいというお話がありましたんで、一緒に活動をするようになって、カフェのオールドリバーというこのカフェで、ライブをすることになりました。
次にこれまで数回古川町商店街でライブが開催されてきて、商店街がこういうふうに変わったななどの実感はありますか？
音楽が好きな人は前からご年配の方でもいらっしゃったんですけれども、ライブがありますよというふうにお知らせすると来ていただいたり、年齢若いあるいは年配の方にかかわらず皆さんがライブに顔を出してくれるようになったり参加してくれるようになったと思います。
学生が企画して運営していく商店街ライブについてどのように感じますか？
はい、自分たちが演奏しない人たちでもその企画とか運営に携わってくれて、演奏する人とそれから聴きに来る人の間の橋渡しの役をやってくださっているんで、私たちのような演奏したり歌ったりする人間にもすごく助けになってますし、若い人たちがそういう活動をされているのは本当に偉いなと思います。
最後に今後古川町商店街ライブをどのようにしていきたいですか？
はい、準備とかいろいろ大変なんですけれども、やっぱり皆さんが続けて関心を持っていただけるように、一月は難しいかもしれませんけど、せめて二月に一遍ぐらいはライブの催し物、音楽だけじゃなくて他の出し物もいいですし続けていけたらなと思ってます。
反町さん、ご協力ありがとうございました。ではこのインタビューも踏まえて、皆さんが商店街ライブを開催することによって商店街がこんな風に変わったなって実感できる点ってありますか？
そうですね、学生が商店街ライブを通じて商店街に足を運ぶことが多くなったなって思います。その僕たち自身、その団体の SNS 等でこのお店に行ってきたとか、あ、それは違います、SNS 等で出演さんであったり、友達であったり、そういう人が、お店に行ってきたっていう投稿を見たりして、結構そのいろんな人が商店街に足を運んでくれてるんだなと思います。
最後に商店街ライブでの活動を通して皆さんが学んだことだったり、またそれを踏まえて今後この活動に生かしていきたい、こうしていきたいなっていうのがあったら教えてください。
実感したのは音楽ライブに必要な知識が増えたなっていうことです。そもそも僕たちは、音楽経験者が少なく、出演者さん目線でどう対処したら歌いやすかったり、そのいい会場の雰囲気とかいい場を提供できるかっていうのを日々考えてました。で、回数を重ねるごとにいろんな方、出演者さんにこうした方がいいよとか、他のライブ会場に行って、あ、こういうことしてるんだなっていうのを学んで、で、来ました。で、商店街の方にも、方もこのライブを楽しみにくださっていて、次いつやるのと聞かれたりなどします。で、今後の踏まえてどうしていきたいなっていうのは、商店街の方や初めて商店街を知った人、もちろん学生や大学生、出演者さんなど、もっと多くの方をつなげて、会話であったり、商店街の方にもっと足を運んでもらえるような感じにしていきたいです。商店街というものがそもそもなくなってほしくないし、出演者さんが演奏しやすい場作りであったり、そういうところも大切にしていきたいです。
ありがとうございます。やっぱ素敵な思いが詰まった商店街ライブ、やっぱみんな来てほしいですね。
はい、そうですね。
はい、じゃあここで次回の商店街ライブについてのお知らせがあるとお聞きしたんですけど。
あ、はい、今回のライブは前回と同じ古川町商店街で開催します。6月30日です。今までで出演者さんが一番多いです。で、音楽ライブ以外でもなんか様々なワークショップとかドリンク販売などを行っています。 商店街の近くには京都らしい歴史的な建物も多く、電車とバスに交通の便が大変便利です。ぜひとも商店街のお店を利用し、ライブに立ち寄ってみてください。
はい、6月30日の土曜日、場所は古川町商店街ですね。ぜひ皆さん足を運んでみてください。後半のゲストは商店街ライブ実行委員会の大沢さんと江島さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
でもね、古川町商店街ですか、うん、結構来やすいっていいじゃないですね、うん、いいじゃないですか、うんね、たくさん来てもらえるといいですね。
ほんまにいっぱい来てください。本当に
来てください。
はい、は
い、
行
きます
来てください、ね、いやもうこんな時間になっちゃったんですけど、どうでした？30分、まあ20分ぐらいやってみて。
結構あっという間でしたね。
そうね、なんかもうすごい事前準備をもうずっとすごい何回も何回も繰り返してきて、学校で何回もやったんですよ、リハーサルを。でこんなにあっさり終わっちゃうのっていう感じですね。
早かったです
本当に。もう石川美代子さんのインタビューも
全て貴重な体験ですね。
ね、うん、もうすごい吉川先生ね、もう私すっごいガチガチだったんですよ、学校のなんだっけ、あれはラジオのブースでやったんですけど、もういいよ緊張しなくていいよみたいな感じで
優しかったです
ね。そうやってくれて、うん、もうそれでホッとしたんですけど、やっぱりなんだろう、すごい大物のオーラ、もう違いました。もう圧倒されまくり、もううまく喋れなくなるんですよ。
いやけどみちるちゃん結構堂々 と
ほんまに話してありがとう、もうそれだけで救われた私は。ね、もう楽しかったです。でも20分ぐらいやってきて、
うん、なんかまさかパーソナリティできるなんて思ってなかったから、
ほんまにね、うん、なんかいろいろ見学とかさせてもらったんですけど、違う大谷の方とかの、うん、すごい勉強になってよかったです、
はい、
ではここで京都産業大学からのお知らせです。京都産業大学のオープンキャンパスが8月の4日、5日、18日にあります。京都産業大学の魅力が詰まったイベントだと思うので、ぜひお越しください。
そして次回の京産原社カフェの放送は7月9日月曜日。ゲストは北区新大宮商店街を舞台に活動されている空種プロジェクトさんです。ぜひお聞きください。でみちるちゃん、さっき言っとったオープンキャンパスのことなんやけど、はいはい、オープンキャンパスってどんなことする
の？オープンキャンパスですか。私オープンキャンパスのスタッフをやっているんですけど、昨日6月10日もオープンキャンパスのスタッフをやってきました。
お疲れ様です。
そうね、あのね、各学部の栄養の入試とか、そういう入試説明のことはもちろんあるんですけど、うん、現代社会学部ってあの次世代型リーダー選抜入試っていうのがあって、うん、ちょっと特殊な入試なんですよね。でそれをあのそれで受かってきた子とかがこう今やってる活動の内容とか、2年生からプロジェクト演習っていう小豆島に行ったりとかするゼミがあるんですけど、それの人たちがプレゼンをしたりしてて、もう 各学部や大学のイベントがすごい詰まった内容になってるので、ぜひ来てください。
はい、ぜひ参加してみてください。それでは時間が来ましたので、この辺で。本日23時から再放送もあります。ぜひお聞きください。
次回もお楽しみに。
バイバーイ。